皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽ファイブ遠藤仁です。この楽楽ファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話をしていただこうというプログラムです。さて今週なんですけれども、最近本皆さん読まれてますか。僕は一つずっと読み続けているこの時代の書き下ろし小説、そして最近であれば映画を見に行く前にその原作を見ようというそういった形で本をよく読んでます。さあその中で、本屋さんに行くっていう方も多くいらっしゃると思いますが、その一方で、ずっと昔からあるこの図書館ってありますよね。この図書館って皆さん最近行ったことありますか。僕はこの京都三条ラジオカフェの近くにあります岡崎の府立図書館にだいたい月に 1、2回ほど行きます。その中では図書館といえば、新聞もあれば、そして雑誌もあれば、ちゃんとした本もあります。その中で僕は、雑誌が結構並んでいるんで、その中でちょっと気になった雑誌を、専門的な雑誌があるので、それを読みに行くんですけれども、その中で一つ、この図書館で思うのは、大体図書館といえば、勉強してはる人が多いなという一つのイメージがあるんですよ。そしてまた一方でこの利用されている人はこの検索をされる、そして図書館の人にどういった本がありますか、こういった本ありますかというそういった案内の仕方、これは日頃図書館に行かない人がどういうふうにこの本を探せばいいのかということが結構迷ってしまうんですよね。僕自身も図書館にこの 1、2回行くと言ってますが、どのようにして図書館で本を探せばいいのか、そしてこの本は一体ここの自分がいつも行っている本屋さんで図書館にあるのかということは結構これ微妙なところなんですよね。さあそんなところでこのよく利用する人はこの増えていると言われている図書館ですが、その図書館にある書籍をインターネットで検索できるというサイトができたそうなんです。今日はこの図書館検索サイトを開発しました株式会社ノータ開発マネージャーの吉本龍二さんとお電話がつながっています。吉本さん、
どうもこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。吉本さんはこの図書館ってよく利用されますか。
実はですね、これを作るまで作ってから実は初めて行ったっていう。
ああそうなんですか。
ところでですね、
はい、
図書館面白いなと思って社内でアイデアが出て、で図書館をの本を探すっていうシステムの開発とかサイトの構築とかしてたんですけども、実は図書館に行ったのが地元の図書館に行ったのがそれを作ってから行きました。
それ吉本さん今おいくつですか。
僕今28になります。
28歳で、この28年間行かなかった、
そうですね、子供の頃は近くの公民館の図書室なんかに行ってたような記憶もあるんですが、学校を卒業してからは行ったかなっていうところですね。
なかなかこの図書館に行く人は行きますけども、足が向かない人ってのは、多いと思うんですよね。
はい、でまさにこう自分自身もそうだったので、図書館っていうとこうインターネット使ってて図書館のホームページを見るというぐらいしかこう接点がなくて、そうすると図書館のホームページってこう硬くて分かりにくくて検索もしづらいなと。
そうですよね。この図書館のホームページを、なかなか見ようとも思わないですし、この図書館のホームページから検索ができるんですか。
そうですね、今多くの図書館では、京都もそうなんですけども、こう本をホームページから探せるようにはなっていたんです、実は今までも。
ほうほうほうほう。
なんですがやっぱり自分で、こう最初使ってみたときにこれで本当に使えるのかなというような難しさがありまして、でこう最初これを作ろうって思ったきっかけっていうのは、じゃあどうやったら自分が図書館使うようになるかなっていうことだったんです。
このなかなか日頃行かない人に向けてどのようにして図書館に足を運んでもらえるかというのがきっかけだったんですね。
やっぱり図書館というとこう新しい本があるという感じがしなかったりとか、暗いというか硬いイメージが、
何かね、この行ったら靴 この歩き方もちょっと、気を使ってしまいますし、ちょっと本を落としたらみんなの視線がギュッとなんか集まりそうな感じもしますよね。
そうですね。
ところでこの現在のこの図書館の利用状況っていうのはどういった感じなんですか。
全体の図書館全体ということでしょうかね。
はい、
図書館全体こう日本全国をターゲットにこう検索のサイトをやってるんですけれども、やっぱり利用図書館の貸し出し数自体は毎年毎年増えている。
おお、そうなんですか。
なんですが、どうやらこう使ってる人の数は減ってるんじゃないかと。
利用される人は減っているが、貸し出しをしている方は増えていると。
そうなんですね、まあ、だから一人の人がいっぱい借りるようにはなっているんだけれど、実は図書館を、じゃあ周りに図書館使ってる人いるって聞いてみると、そんなに使われてないぞみたいな。
二極化しているという現状ですかね。
そうですね、二極化してきてますね。
なるほど。この利用されているあの年齢とかはこれは把握されてるんですか。
まあ、年齢といいますと、やっぱり多いのはこう、まあ、あの子育て中のお母さんだとか、
はい、
こう定年過ぎた方とかがやっぱり多いんですけれども、こういろいろこう僕たちこうインターネットのサービスをやってますの でそこで調べていきますと、こうソフトウェアを開発しているようなエンジニアって言われるような人だとか、そういうデザイナーであるとか、そういった方はかなりこう図書館を実は使っているということが最近こうやってる中で反応がいいなということで、
この専門的なものってやっぱり図書館に行かないと揃っていないっていうところがあるんでしょうか ね。
やっぱり本もあの値段が高いですし、そんなにこう本屋さんに並んでないですので、
なるほどね。まあ、このそして今回この全国のこの図書館の検索サイトということで、
はい、
全国はどれぐらい図書館ってあるんですか。
図書館の数は実はなかなかこう発表されてなくてですね、
はい、
なんかどこまでが図書館かっていうのもよくわからなかったりとかですね、実は図書館っぽいところっていっぱいあって、はい、公民館の図書室みたいなところから国立国会図書館だとか、うん、その専門図書館って言われるようななんか美術館についてる資料室みたいなところなんかもあって、実は数えきれないぐらいあるんじゃないかと。でカーリルで今対応しているところが5700館。
この吉本さんが開発されたこのカーリル図書館検索サイト、はい、カーリルで網羅しているのが5700館。
で、ね、はい、で感覚的には全体の7割くらい。あともう一個は大学図書館というのが大きいですね。
あ、
大学には大体図書館がありますので。
ありますね、
はい、で例えばこれもこう国立だとかそういうところの図書館だと、国立大学の図書館なんかだと一般に開放しようという動きも最近 ありまして、
ほうほう、
だから一般の利用者が行くと実は使えるっていう図書館って割と多いんです。
まあ、僕の母校の阪阪大学では、はい、あの一般というかその地元の方はこの貸し出し OK っていうところもありましたね。
そうですね、最近そういう流れも多くなってまして、そう考えると実はあのそこに住んでて使える図書館っていっぱいあるんですね。
そうですよね。僕は
まあ、そうですね、私立図書館もあるし府立図書館もあるし大学もある。
僕はあの最近一つ図書館で見かけたところが、京阪の枚方市駅と、はい、あの関西医大枚方病院の間に一つ小さな図書館があったんですよ。
あ、はい、
そこの図書館はあの、まあ、ガラス張りになってて、この通路から見えるんですよ、その図書館が小さな、そこはあのカウンターのように席が用意されていて、はい、そこでねちょっと何か飲み物を飲まれながら本を読んでいたっていう記憶があったんですが、そういったこの図書館のイメージって少し変わりましたが、まあ、そういったコンパクトな図書館もあるんですね。そして
そうですね、そういう図書館もありますね。だから最近はやっぱスペースが大きく作るだけではなくて、こういろいろ工夫して、空間が工夫されたような図書館というのも増えてきていますね。
そしてこの検索サイトなんですけれども、まあ、あの一つこの同じ一つの図書館ではあの検索サイトは、まあ、当然ながら 全館は網羅されてますよね、
はい、
そしてあの国会図書館でも国会その東京にあるのと関西にあるのとっていう、
ね、
それも網羅されてますよ ね。
そうですね。
やっぱりこの吉本さんがこのカーリルを使わあの検索サイトを開発されて、はい、利用される方のご意見ってお聞きされてますか。
はい、そうですね、いろいろこう利用者からの意見はたくさん届いてますね。図書館への意見も間違えていっぱい届きますし、
おほほほ
あのなんか返却をどうしたらいいでしょうかみたいな問い合わせもいっぱい来て、いやいやそれはっていうことも多いですね
へー、例えばその図書館に対する意見ってどういったものがあるんですか。
やっぱり図書館への意見っていうのもなんていうか二極化してまして、そのさっきの二極化っていうところだと思うんですが、
はい、
そのなんかもっとこういい空間になったら行きたいなっていうような 意見もある一方で、
うん、
やっぱり今まで図書館使ってた方っていうのはとにかく静かじゃなきゃとか、
うん、
いうところもあるので、そういうところって結構皆さん図書館の方も苦労されているみたいですね。
この検索サイトを通じて、まあ、カフェみたいな図書館もあれば、そう今までの図書館がこう、
ね、
共存していくとまた一つ面白いですよね。
やっぱり今、まあ、図書館というのがどうしてもこう無料ですから、サービスとしては、
うん、
そうすると図書館は忙しくなると困るなんて意見もいいのか悪いのかあったりとか
なるほど、ぶっちゃけた意見ですねさあそんなこの吉本さんなんですけれども、今週の土曜日7月9日の土曜日にイベントがあるんですね、はい、ご紹介ください。
はい、町屋で京都の図書館を考えるサミットというのを京都リサーチパーク町屋スタジオというところで開催します。
はい、
まあ、ちょっと普段図書館とかカーリルを使っている人だとか、まあ、図書館の人が集まって今みたいな図書館これからどうしていくのかとか、今こうなんだとか、こんなこう便利な使い方があるよみたいなことを話せるといいかなというふうなイベントになってます。
はい、7月の9日土曜日、
はい、
お昼3時30分から。
そうですね、詳しくはホームページでカーリルで検索していただくと載ってますので。
はい、ちなみにこの京都リサーチパーク町屋スタジオは、
はい、
堀川中田中里の、
ね、
清明神社の一個手前のバス停なんですけれども、堀川中田中里の中田中里通りを西へ一筋行っていただいて、そこを北へ上がっていただくと、確かマンションの大きなマンションの裏手側にあるはずなんで、
はい、
ぜひ行っていただきたいと思います。こちら入場料とかはいるんですか？
入場料無料になってますので、もう当日参加でも結構ですので、ぜひぜひお越しいただければと思います。
これ何人ぐらい入れるんですか？
ですね、もうギリギリ詰めれば40人ぐらい。
40人ぐらい、
まあ、町屋を改装したこうオフィスなんですけども、
まあ、そこで一つこの熱い図書館談義が。
そうですね、当日はインターネットでも中継をしますので、
はい、
そちらもぜひご覧いただければと思います。
はい、では吉本さんがこの今後目指すこの図書館像というものはありますか？
そうですね、やっぱりこうカーリル作っててこんなサービス作ったよみんな使ってねっていうと、いやいややっぱみんな図書館なんか使わないもんって言われちゃうこと多いのが残念で、でもやっぱ自分自身もそうだったので、
うん、
まあ、そういうことをやっぱ伝えていってみんながこう使いたいと思うような図書館ができたら、まあ、こうインターネットの方向から何かサポートできたらいいなというふうに思ってます。
まあね、一つこの本というのはアナログの世界で、そしてパソコンというのはこのデジタルの世界で、
はい、
これが融合することによって共存共栄していって、また一つこの昔のものが新たにこの一つの道筋として今後生き残っていくというか、
う、ね、
発展していくこの一つのきっかけなんでしょうね。7月の9日土曜日15時30分から町屋で京都の図書館を考えるサミット with カーリルがこの京都リサーチパーク町屋スタジオで行われます。詳しくはこのカーリルのホームページか、ラクラクファイブのブログ、こちら京都三条ラジオカフェのホームページからリンクしてありますので、ぜひそちらから情報をもう一度ご覧ください。今日は株式会社ノータ開発マネージャーの吉本隆二さんにお電話をつなぎしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
まあ、なかなかこの図書館利用する機会がないという方はぜひこの町屋京都リサーチパーク町屋スタジオでまた新たに、あ、こんな面白い発見があるんだなという、そういった新しい発見をぜひしてみてください。ここまでのお相手は遠藤仁でした。